素晴らしい特別賛美歌を感謝いたします。今朝ですね、少し早めにこの教会に来ましたけども、そこにですね座っておりましたら、何人かのですね方々がですね私のところに来てくださいまして、挨拶をしてくださいました。この教会は本当にですね温かい教会だなってそう思いました。今年はですね非常に暑くて、40度を上回るですねそのような暑い、年でありましたけども、今は少しですね涼しくなっているような気がいたしまして、ほっとしています。韓国ではですね 暑い時を乗り越える、その暑さを乗り越えていく、そのような方法としてですね、むしろあえてですね暑いものを食べるというですね習慣がありますけども、我々はですね本当信仰を厚くしてですねこの暑さを乗り越えて、いければなとそう思っております。6月からですね大阪北部の地震とか広島岡山とかですね岐阜県におけるその豪雨とかですね、そして多数のその台風、そして21号の台風がですね今接近しているようでありますけども、日本列島全体がですね今非常に苦しんでいるというか今大変でありますね。これはただ日本だけの問題ではなくて、世界に関する世界もですね同じような問題を抱えております。イエス様のこの時ですね我々はイエス様のその言葉をですねやっぱり覚えていく必要があるのではないかとそう思いますね。マタイによる福音書24章にはイエス様の再臨の前にですねさまざまなことが起こるというその話をされてからですねこれらは海の苦しみの始まりだという話をイエス様はされましたので、これは終わりではなくて始まりという、始まったばかりのことでありますからですね、これから、今までのことよりもですねもっとすごい、もっとひどい、もっと苦しいですね、そういうものが、起こってくるかもしれない。願わくは平和の神様がですね皆様一人一人を慰め励まし信仰を強めてですね、そしてこの困難な時代を生きるにまた耐えるにですね十分な信仰が与えられるようにと願っています。そして私たちはいつかはですねイエス様が来られた時は苦しみも痛みも嘆きも涙もないその天国へですねまた一緒にまた手と手を組んでですね、行かれることをまた最大の望みとしてまた、持っていきたいとそう思っております。今週私はですね皆様と共にこの御言葉を分かち合っていきたいという御言葉はヘブライ人の手紙の11章の言葉であります。ヘブライ人の手紙の11章、ここにはですね信仰の書となってますよね。信仰の書、信仰が何かというですね定義から始まっているのであります。そこにはですね多くの方々の名前が書かれていますけども、アベル、エノク、ノア、アブラハム、サラ、モーセ、ヨシュア、ラハブ、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、エレミア、イザヤ、名前をですね挙げればきりがありません。そのような多くの方々が信仰を持って自分たちに当てられたその信仰の走りを走り抜かれました。私たちもですね自分に当てられているこの使命、この働きを、信仰の歩みをですね最後までくじけることなく倒れることなくですね歩んでいきたいとそう思います。このここに書かれている人々の共通点というものがありますけども、2つあると思いますね。1つは何でしょうか。自分たちはこの地上ではよそ者であると、仮住まいのものであると、外国人であるということなんです。この世界は我々が永遠に住める場所ではない。いつかはですねここを離れて本当のふるさとへ行くんだという、この 本当にですね、まあ、本物のふるさとに向かってそれを望みとして生きていた人たちなんです。二つ目のですね、彼らの共通点というものは、彼らはみんな神を愛し、神様に愛されるものとして神に喜ばれる信仰を持っていたということであります。まあ、今日の話になっていくと思いますけども、神様に喜ばれる信仰、神様に喜ばれるためにはどのような信仰を持っていけばいいのかということをですね、少し皆様と共に考えていきたいと思います。まずヘブライ人の手紙の11章の5節の御言葉をですね、読んでみたいと思います。ヘブライ人の手紙の11章の5節、口語訳でお読みいたします。信仰によってエノクは死を見ないように天に移された。神がお移しになったので彼は見えなくなった。彼が移される前に神に喜ばれたものと証しされていたからである。アメン。エノクは神様に喜ばれたものでありました。これが私の願いであり、またこれがですね、皆様の同じ願いであるとそう思います。エノクはどのような生活をされたんでしょうか。どのようなその信仰を持って歩んだんでしょうか。創世記5章21から24節にはですね、もっと詳しく彼のことが書かれています。創世記の5章21から24節、エノクは65歳になったとき、メトシェラを設けた。エノクはメトシェラが生まれた後、300年神と共に歩み、息子や娘を設けた。エノクは365年生きた。エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった。この御言葉を見るときにですね、同じ表現が、同じ言葉がですね、2回も繰り返されている、その表現があります。何でしょうか。エノクは神と共に歩んだ。この言葉です。私、結婚して今、17年、18年目を過ごしてますけどですね、時には喧嘩しますね。なぜ喧嘩するでしょうか。私の思いと、うちの家内の思いが違うときです。私の考え方とうちの家内の考え方が違うとき喧嘩します。私は必死にですね、私の考え方に合わせてくれるようにお願いするわけです。家内もですね、譲りませんね。あなたが譲りなさい。私の今の考え方に合わせてくれ。互いですね、一歩も譲りません。そのときですね、喧嘩になるんですね。なんでこの奥さんは頑固なんだろう。うちの家内もですね、なんでこの旦那さんが頑固なんだろうって。うちの家内がよく言います。あなたは本当に頑固だね。この額見たらわかるとかですね。あなたの目見たらわかるとかですね。私もですね、自分が本当に頑固なものであることを認めます。同じ思いならなければ、同じ心にならなければですね、共に歩むことなんか、これは難しいですよね。不可能であります。エノクが300年の間、神と共に歩めたということは、神様と心が一致していたということであります。神様と心が一つであったということです。心が分かれなかったんですね。神様がこれだよ、エノクと言ったらですね、はい、分かりました。私も実はそう思いました。これが、共に歩める秘訣なんです。アモスの3章の3節読みますと、二人の者がもし約束しなかったなら、一緒に歩くだろうか。二人の者がもし約束しなかったら、一緒に歩くだろうか。エノクは神様と約束しました。どんな時でも、 どんな場においても私はあなたに従ってまいります。そして何かの問題にぶつかったならば、私は自分の思いや考えを放棄してあなたに従順に従いますということをですね、約束したんですよ。私たちが信仰生活をするときにですね、なんか苦しんだり、なんか悩んだりするときは、大体ですね、神様の思いや神様の計画でなくて、自分の思い、自分の計画を優先し、その自分の道を歩もうとするときに、問題が発生します。自分が目で見て、神様こうしてほしい、ああしてほしいというときにですね、我々はかなり葛藤を覚えます。悩みます。旧約聖書ミカの6章6節から8節の御言葉においてもですね、神と共に歩むことがどれだけ大切なものか、神様が私たちに何を求めておられるのかということがですね、はっきりと書かれています。何をもって私は主の御前に出て、いで意図高き神にぬかづくべきか、焼き尽くす捧げ物として搭載の子牛を持って御前に出るべきか、主は喜ばれるだろうか、幾千の大羊、幾万の油の流れを、我が咎を償うために、長子を自分の罪のために、タイの身を捧げるべきか。我々はですね、いろんなことを考えますね。これを捧げれば、あれを捧げれば、神様はきっと喜んでくれるに違いないと思ってしまいます。しかし、実はですね、神様は我々が何かを捧げることよりも、私たちが何かいいものを神様に持っていくよりも、神様が我々に求めているものは違うところにあるんですね。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。その次の言葉です。正義を行い、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むこと、これである。へり下って神と共に歩むこと、これである。この前ですね、国際選挙大会がありました。その前にですね、私は家族を連れてですね、7月の30日にですね、もう少し早めに韓国へ行きました。まあ親のところにいたのであります。まあ一人暮らしの、まあ暮らししている母のことがですね、いつも気になっているのでありますから、ちょっと早めにですね行ってね、まあ、少しでも時間を一緒に過ごしたいなと思って行きました。私が行く前からですね、うちの母は待っているんですね。何もしないで待っているのではありません。おいしいものをですね作って待っているわけです。今か今かとですね待っているわけです。そして行きましたらですね、本当にですね、嬉しくてですね、なんか走ってきてですね、ハグしてくれてですね、我が息子よく帰ってきてくれた。そして、お腹空いてるでしょって言ってですね、美味しいものをですね、ごちそういっぱいね、並べてくれて食べさせるんです。そして、何もしない、ただ息子のですね、もう存在そのものだけでも、うちの母は喜んでいるわけですね。いつも笑っているわけです。神様も同じく、そのような同じ思いを持ってですね、心を持って我々を見ているのではないかと思いました。神様が私たちに求めているものは、何かいいことや、何か立派なことやですね、何か素晴らしいものを神様に捧げることではなくて、ただ言ってくれるだけでも、その存在そのものだけでもですね、神様は喜んでくださる。正義を行い、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むこと。神と共に歩むためには、神と共にですね、心が一致しなければなりませんね。ここにおいで、ここにいて、私と一緒に時間を過ごしましょうと、神様はですね、私たちに向かってそのようにおっしゃっているわけです。謙遜でなければ、自分を低くしていかなければ、私たちは神と共に歩むことはできません。 エヌクが300年間神と共に歩めたその秘訣がそこにありました。エレン・ホワイトはですね、次のようにエヌクについて記しています。エノクが神と共に歩んだのは、恍惚状態や幻を見るようなものではなくて、日常のすべての務めを果たすことにおいてであった。彼は自分を世から全く遮断して隠者にならなかった。というのは、彼はこの世で神のためにしなければならない仕事があったからである。彼は家庭においても、人々との交際においても、夫、父、友人、市民として常に固く立って揺るがない主のしもべであった。彼の心は神の御旨に一致していた。アメン。日常生活においてエノクはですね、自分に与えられている使命を全うした。山に潜ったのではありません。彼は夫として父として、友人として、一人の市民としてですね、自分に与えられている仕事を忠実に行いながら、人々との交際の中で、人々との交わりの中で、イエス・キリスト、すみません、神様に対する信仰をですね、明かししていたと書かれているわけであります。もう少しですね、エレン・ジュ・ホワイトのコメントを読んでみたいと思います。彼は恐れることなく罪を検責した。彼はその時代の人々にキリストのうちに表される神の愛を説き、悪の道から離れることを熱心に訴えるとともに、広く行われている罪悪を責め、律法に背く者には必ず刑罰が望むことを警告した。セブンス・アドベンチスト教会、我々に与えられているこの三天使のメッセージは何でしょうか。ただ大丈夫ですよ、まだまだ世の終わりではありません、そのようなメッセージではないわけですね。目を覚ませ、イエス様がすぐ来られます。あなたが今犯しているその罪から離れなさい、悔い改めよ。私たちの主イエス・キリストはもうすぐ帰って来られます。今そのような悪いこと、楽しいこと、快楽というものを楽しむ今時ではないんですと、はっきりとですね、私たちは伝えていく必要があるわけであります。しかし多くの教会は、多くの人々はですね、柔らかい言葉を告げようとする。そして多くの人々はですね、柔らかい言葉を言ってほしいと願っている場合が多いわけですね。イザヤ書においてもですね、柔らかい言葉を語れて、そのようなですね、言葉もあります。しかしエノクは彼らの罪を検責したと。神と共に歩んでいる人こそがですね、そのような罪を指摘することができます。私は思います、エノクが人々の罪を検責するときに彼の目にはですね、涙があったと私はそう想像します。ただ単に責めるだけではありませんね。愛を持って、憐れみを持って、涙を持ってですね、そこから離れなさいと、救われてほしいという愛情を持って彼はメッセージを語ったのではないかと思います。エノクは我々と同じような再臨信仰を持っていました。ユダの手紙14節には、アダムから7代目にあたるエノクも彼らについて予言していた。見よ、主は無数の生徒たちを率いて来られた。まだイエス様が勝利もなさってないその時に、エノクはですね、イエス様が数千数万万の天使を率いて来ることを彼は幻で見たわけです。エヌクはセブンス・デイ・アドベンチスト教会員でした。再臨信徒でありました。我々と同じような信仰を持って、彼はですね、彼が生きている間に神様を喜ばした、神様に喜ばれたものであったのであります。次ですね、 ヘブライ人手紙の11章6節を読んでみたいと思います。ヘブライ人手紙の11章の6節、ここにですね、もっと具体的にどうしましたら私たちは神様を喜ばす信仰を持てるかなって、どうしましたら神様に喜ばれる人になれるかという、この2つのですねものが書かれていますね。ヘブライ人手紙の11章の6節、共に読んでみたいと思います。はい、どうぞ。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。なぜなら神に来る者は神のいますことと、ご自身を求める者に報いてくださることを必ず信じるはずだからであります。この2つの言葉がですね書かれています。この2つを我々が守れば、私たちがこの御言葉通りにですね守れば、私たちも神様に喜ばれるものになれると聖書はですね語っています。一つ目、神のいますこと。二つ目、ご自身を求める者に報いてくださること。これをですね信じることです。私は自分の小さなその体験を通してですね、神に喜ばれることが何かということを悟りました。まあ、悟ったということは大げさかもしれませんけども、あ、この時に神様は非常に喜ばれるんだろうなってそう思ったわけであります。まあ、2009年にですね遡りますけども、まあ、2009年、その時ですね、私は鳥取県の米子、そして松江を牧会していました。まあ、ご存知でありますようにですね、あの中国地方に一番高い山がありますね。何でしょうか。大山です。大山、大きな山、大山というですね山がありまして、まあ、あの米子教会では毎年ですね登山を計画して登ったわけです。その時ですね、うちの3番目の子供が3歳の小さな子供でありました。で、この子供をですね連れて1715メートルですからね、1730メートルぐらいの高いこの大山の頂上まで登るのはですね、これはとても大変なことであります。ですから最初からですね、私たちの家内が話し合ってですね、まあ、意外と平坦な道である2合目まではなんとか連れて行きましょうと。しかし2合目まで来た時に、奥さんがですね、うちの家内がね子供を、連れて下に降りていくようにという、最初からそのような打ち合わせがあったわけです。その上の子2人はですねまだ元気ですので、もう何の問題もなかったんですね。そして約束の場所に来ました。2合目なんです。上の子供たち2人はですね、もう足が速いからさっさと伸びていたんですね。その姿を見たうちの3番目の娘がですね、私も登っていきたいというわけです。で、困ってしまいましてですね、いやー、これ以上登ったらもう大変ですから、なんとかですね、じゃあアイスクリーム買ってあげるからとかおもちゃ買ってあげるからとかですね、いろんな話をしながらですね、なんとか彼女を説得してですね、うちの家内と下に降りていくようにとしましたけども、まあ、その時だけはですねアイスクリームはあんまり効果なかったんですね。おもちゃもう何の効果なかったんですよ。とにかく登りたいと。ここでちょっと考えましょう。彼女はなぜ登りたいとなぜ言ったんでしょうか。誰を信じて彼女はですね登りたいと言ったんでしょうか。私はですね、お願いですからちょっと降りていってという話をしましたら、彼女からですね2つの言葉が口から出ました。日本語ですよ。日本語でね、3歳の子供がですねこんな話したんです。パパがいるでしょ、パパがいるでしょ。二つ目、パパは私をおんぶしても疲れないすごいと思いませんか。彼女自身も自分で自分の足で登ると思ってない、最初から思ってないわけです。パパがいるでしょって。そしてパパは私をおんぶしても疲れない、もうスーパーマンだというですね、 その言葉を言われた時に私はですね、嬉しくなりました。この子供は、ね、父親のことを完全に信じている。その言葉を聞いた以上、私はですね、それ以上ね、降りていくようにとは言えなかったんです。急に突然とですね、スーパーマンになってね、もう力が与えられてですよ、もうそこから力がもう湧いてきてですね、彼女を本当におんぶして抱っこして伸びてきました。米子教会でですね、大人たち多分10人ぐらい一緒に伸びてきましたけども、一番真っ先にですね、少女に登れたのは私です。うちの子供をおんぶして、しかも多くの方々がですね、大変ですね大変ですね、ね、言われましたけども、私はですね、不思議と力が湧いてきたんです。本当に走っていきました。この経験を通して私はですね、神を喜ばすことが何かということを分かったんです。神様に喜ばれる信仰が何かということを私は分かったような気がしました。一つ目、パパを言えるでしょうって。私たちにはどんな苦しい時もどんな大変な時も誰がいますか？神様がいらっしゃいます。神様がいるでしょうということですね。でも多くの場合において我々は神様がいらっしゃることを忘れている場合が多いんです。これはとても悲しいことで残念なことでありますね。1517年、ルーターが宗教改革を起こしましたね。それを起こした後ですね、ルーターはもう大変なその、心の重荷、そして大変な経験をしているわけです。これやめようかなって彼は思った時が何度もあったと言われています。悩んでた時にですね、彼はある日ですね、自分の家で、ね、ソファに座ってですね、悩んでいました。その時に彼の奥様がですね、どんなことしたか分かります？ルーターの信仰もすごいんですけども、ルーターの奥様の信仰もすごいと思います。奥さんがですね、喪服、分かります？喪服、人が死んだら葬儀につけていくその衣服ですね、喪服をつけてですね、ルーターの前を行ったり来たりしてるわけです。ルーターはびっくりしてですね、まあ何の異様な雰囲気ですよね。ルーターがその奥さんに話しかけます。奥さん、誰か死んだの？というわけですよ。誰か死にました？って奥さんがですね、はい、今日あなたが信じている神は死にました。神様が死んでいないのであればあなたがそんなに悲しみ苦しんでいる悩んでいることはないでしょうって言ったんです。その経験を通してルーターはですね、もうハンマーからね、後ろの頭殴られたような感じでした。神を生きておられる、神は死んでない、自分が落ち込んで悩んで苦しんでいるこの姿ってまるで神様が死んでいたかのような姿ですよね。あれからですね、ルーターはまた振り上がってですね、立ち上がってですね、力強く宗教改革を進めていたと言われているんです。私たちが悩んでいるときに、苦しんでいるときにですね、それは自分が信じている、今まで信じてきたその神様、まるで死んだかのような姿なんです。イエス・キリストは、恐れろな、たじろぐな、 Don't be afraid、 悩むなとおっしゃいました。それは私がここにいるんじゃないか、神は生きていてあなたのために待っている、助けを与えようと今待っているんだということではないでしょうか。二つ目ですね、パパは私をおんぶしても疲れない、この言葉すごいと思いませんか。私の悩み苦しみを神様にすべて与えても委ねても神様は潰れない、疲れない、倒れない。だからイエス・キリストはマタイの6章11章28節でおっしゃいました。疲れた者、重荷を負っている者よ、私のところに来なさい、休ませてあげよう。 そしてイエス・キリストは報いを持って帰ってきてくださいます。私たちの信仰に対して神様は報いてくださいます。それが聖書の約束であります。ヨハネによる福音書6章28節には、神の技を行うためには何をしたらよいのでしょうかというユダヤ人たちがですね、イエス様に対して質問をしました。イエス様、イエス様、神の技を行うためにはどんなことをすればいいですか。イエス様はですね、ヨハネの6章の29節ではっきりと答えられました。イエスは答えて言われた。神がお使わせになったものを信じること、それが神の技である。我々にできることはですね、多くありません。ただ一つできればいいんです。その一つを神様は我々に願っておられる。それは何でしょうか。主イエス・キリストを信じること。イエス様を信じる者にイエス・キリストは報いを持って来てくださることであります。パパがいるでしょ。パパは私をおんぶしても疲れない。素直な心を持って、素直な信仰を持って歩みませんか。私たちはですね、あんまりにも多くのことで悩んでしまいますし、多くのことを考えてしまいますね。神様を喜ばすことが何かということに対してもですね、いろんなことを考えます。本当に私たちが自分の実生活の中で本当に神様が生きておられていることを信じているんだろうか。神を信じる者に報いてくださる、報いてくださる、そのお方であるということをですね、私たちは信じているんだろうかということをですね、もう一回また考えてみていきたいと、そう思います。最後にですね、瞑想の言葉を読んで終わりにいたします。皆様の手法の中にですね、瞑想の言葉が書かれています。その言葉をですね、共に読んでいきたいと思います。はい、どうぞ。エノクは活動的生活を送りながらも、変わることなく神との交わりを保った。仕事が増え、忙しさが増すにつれて、彼の祈りはますます絶え間なく熱心になっていた。彼は一定の期間、すべての交際を断つという生活を続けた。ちょっと違いますかね。彼はしばらくの人々の間、すみません。これが少し、申し訳ありません。私の方で読んであげます。すみません。これはかなりですね、省略されてますので。彼は一定の期間、すべての交際を断つという生活を続けた。彼はしばらく人々の間にいて、教えと模範によって彼らのために働いた後、ただ神だけが与えることのできる天内の知識を飢え渇くように求めて、人を避けて孤独の時を過ごすのであった。エノクはこうして神と交わることによって、ますます神の御形を反映するようになった。彼の顔にはイエスの御顔に輝く清い光が輝いていた。彼がこうした神との交わりから戻ってきた時には、神を信じない者さえ異形の念に打たれて、彼の顔に押された天の印を眺めた。アメン。エノクのようにですね、私たちも神様を喜ばす、また神様に喜ばれるものになれます。神がいらっしゃること、神を信じる者にですね、神様は報いてくださることを信じれば、私たちもですね、エノクのような信仰を持って神と共に歩みますこと、そのようなメッセージをですね、感謝したいと思います。